岡
ロックパラダイス。
この番組は現在過去未来福岡を中心に広くは九州の音楽を紹介していきたいと思っています。パーソナリティは私上田実と
池田です。
2人でですね毎回お送りしていこうと思うんですが、うん、今日もですね前回に引き続き、ゲスト来てもらってます。ビッグノーズのボーカル&ギター西原さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく西原、よろしく。
ではですね、西原さんがですね、若い時からやってきたロックバンドとですね、博多のロックの歴史についてですね、うん、みんなで語り合っていきたいと思います。
うん、
とですね、西原さんとのですね出会いはですね、僕はジャジャだったと思うんですよね。
ジャジャ、
俺もジャジャよね。
シスターラバーと、そうですね、よくビッグノーズで
対バンでして、
うん、2001年2002年ぐらいですかね。
もう13年とか
前、
ね、そうですね。そうそう、はい、自分はあの CD 買ったの覚えてるんですよね。
ありがとうございます。
今日はその曲がかかるかなとかちょっと期待もしてるんですけれども、西原さんが一番最初にやったのがスーパースカンツ。
スーパースカンツという、
うん、
スーパースカンツってあのどういうバンドかっていうのはまず曲から聞いてみましょうかね。
はい、
スーパースカンツのハードなパンクにしてくれを聞いていただきました。
パンクやね、
本当パンクですね。
これ高校生の時に入ったあのバンドで。
高校生、
高校生、
じゃあ何年前かなっていうのはちょっとあれですかね。言うのはなんかあれ
なんか俺がスーパースカンツの名前を聞いた時のラジオでね、昔あった FM の番組ので聞いた時の音とは全然違うっていうか、
全身のバンドっていうかね、そんな感じの、
西山が入った頃はこんな感じで、
こんな感じでそういう、
ああかなり本当前ですね。
1981年ぐらい。
81年、うわ、まだまだまだまだやね。俺も福岡来てない頃だし、
この時にあのエイティスファクトリーによく出て、
あエイティス、
そうそう、学校終わってなんかそのままファクトリーに行って
出る、
ギター持ってファクトリーに行って、
へえ、エイティスは 客ではいつぐらいから？
客ではね、もうその前にエイジス立った頃から一応見に行ったりとか。
結構短かったんや。
うん、なんか3年ぐらいしか営業期間なくて、
ね、そうや、ね、
その3年の間に結構ものすごいバンド見たかなという
。うん、そうね、ロッカーズだとか何だか、ルースターズ、そう、
一番やっぱ見たのはモッツを一番見て、
そうか、うん、東京からフリクションが来たりとかもしたみたいやし、
あ、うん、あ、イスプードとかね、
あ、
あ、
エイティスに、
エイティスに、
へえ、行きたかった。
あとバウアウ、バウアウとか、
バウアウ、
うんうん、見たかな。
で自分でも出るようになった。
そう、それがもうね、そのスーパースカンツで、
うんうんうん、
一応出るようになったというか、
はあはあ、
へ、
まあ、その前にあの中学時代とかよく、ね、高校生になる前に中学時代にまず洋楽にハマって、
はいはいはい、
その頃はやはりあのその当時みんな聞きよったかもしれんけど、そのパープルとかゼッペリンとか、
あ、うん、
その辺からまず入って、
はいはいはいはい、ハードロック世代、
ハードロック世代で、
はいはいは
い、であとクイーン、ね、エアロキスっていうのはもう、
そこがもうモロ、はいはい、モロリアルタイム
で、ね、モロリアルタイムで、
ね、
でそれで聞いて、まあ、エレキを欲しくなって、
はいはいはい、
不良の道に、
うん、まあ、エレキの道に入って、
うん、
で練習するけど、やっぱね、この早弾きとか、
あ、
うん、あのハイトーンボイスとか、やっぱ実際やってみて、ね、その中学生ぐらいでそんな
できんと、
できる人はまずおらんし、
そうですね、うん、
そこにパンクが来たんや、
う
ん、
そうそう、
あ、そっかそっか、
うん、全くその通りで、
はははは、
これならできると、
まあ、その時はまだライブハウスも行ってなかったけど、中学生、
うんうん、
で高校入ってやっぱライブハウスに あの足を運ぶようになって、でそのロックンロール、モッツのライブとか、
うん
うん、いろいろその時 そのロックンロールバンド見て、もう衝撃を受けて、
すごいね、生で見れたって
、生で見
れ
た、うん、ああそうですね、
レコードとか聞くのとわけ違うもんね、やっぱり、
違う違う、
うんうん、
はあ、でスーパースカンツの西安が結成したと。
いやいや、もう誘われた感じ、
誘われた
感じ、23方に、
あ、うん、年上ばっかり、
年上で、うん、その年上って言っても高校生で、久留米不設の 先輩中、
久留米の方の、
うん、久留米の方ので、なんか俺がバンドしようのを見てくれて、
うんうんうん、
その時のスージー・アン・ザ・バンシーズのコピー版かなんかしょって
、
うん、でそのコピー版しょって、それを見てくれた先輩がちょっと怖い兄ちゃんが呼びを、こういう俺を呼ぶけん、
うん、
これは呼び出されようかなと思って言ったら、
暮らされるかな、
暮らされるかな、
ね、
うん、
はいはい、
たらなんかギター弾かんねえって言われ
て、あ、う
ん、
スカウトやね、
スカウト、
そうですね、それはスカウト で
それで連絡先交換しちゃって、
あ、それでスーパースカンツに
入って、
加入、
入って、まあ、それで何年ぐらい、そのスーパースカンツで、
スーパースカンツはね、何年ぐらいかね、まあ、2年ぐらい、
2年ぐらい、
うん、
あ、で脱退、
まあ、脱退、ちょっとあの方向性というかね、
うん、
やっぱどんどんどんどんほらニューウェーブ思考に、
うん、だ多分俺が聞いたスーパースカンツっていうのはそのニューウェーブスーパースカンツ、
う
ん、
そう、多分それ俺辞めて、
うん、
ボーカルが、ボーカルも変わって、
あ、メンバーが変わって音楽性が変わっていった、
ボーカルギターが変わって、
うん、
そのギターの人がやっぱそっちの方にどんどんどんどん、
当時
スーパースカンツ自体がこう音楽性が変わっていったからっていうので、まあ
西山も辞めて、
あ、脱退したっていう感じですかね。
うん、でそのスーパースカンツ結局ね、その後博多のニューウェブシーンでは結構、
うん、なんかね、宝島乗ったりとか、
うん
うん、
メジャーなバンドになって、その辺の話もいつかできればなと。
そうですね、
うん、
全然こう博多っぽくないというかね、
そうそうそう、
ああいうなんかストラングラーズのようなギターをね、ギタリストは弾き寄ったし、
うんうん、
あとピルのようなギターを弾き寄ったし、
そうやね、うん、なんかやっぱ博多ビーイコールビートロックみたいなのがやっぱ外から見たらあったから、
うん、全然違う、
すごく意外な音やった、うん、あれは、
ね、オルタナな感じ
とか、うん、当時実験的な音やったし、うん、
はいはいはい、
その辺の音があればよかったけど、
あ、ね、
今日は西原さんの紹介ということで、
う
ん、
あ、
そうですね、西安在籍時代の
ちょっと初期の、ね、初期パンクの、
うんうん、スーパースカンツ、
それでスーパースカンツを脱退して、西原さんは次どんなバンドっていうか、もうすぐ、
やっぱどうしてもそのね、ピストルズが大好きで、その、はいはい、その当時からやっぱ、
うんうん、
ね、あの、まあ、さっきちょっと話戻るけど、そのやっぱ中学の時ハードロック聞いたけども、まあ、高校入ってピストルズを聞いて、
はいはい、
やっぱピストルズとリンクしてその博多のバンドをあの見たもんだから、
うんうん、ね、
そういうので自分の人生がコロッと変わって、
はいはいはい、
でそのスーパースカンツ脱退した後も、まあ、友達とビート系のバンドを組んで、
ゴリゴリの、
ゴリゴリの、まあ、それはでももちろんサンアースとかそういうのももちろん 大好きで、
は
あ
は
あ、まあ、サンハウスとかピストルズとか、
うんうんうん、
その辺のニュアンスのを日本語でやろうということで、
サンハウスっていうが入ってくるとこがやっぱり、
うん、どうしても、ね、
ザ・博多、
そうそう、
うん、
ピストルズ好きやけどサンハウスも大好きで、
あ、
それがノーカッツっていうバンドで、
ノーカッツ、ノーカッツ、なんか聞いたことある気がする、
う
ん、
まあ、西陣のディグとかね、
あ、ディグ、
うん、あとドラムにガンガン
でドラム、
そう、本当によくよ
く、今泉の、
今泉、
あ、
でギャラが300円で、300円逃げていつも帰り寄ったという、う
ん、へえ、ディグか、
そのノーカッツで結構そういったストーンズのテルミを早くしてやったりとかね、
デッドボーイズ、
あ、テルミテルミ、ストーンズの、
うん、デッドボーイズバージョン、
デッドボーイズバージョン、そうそう、あ、知っとるね、
知っとる知っとる、
とにかくなんか早くすればいいみたいな、
うん、わかる、それは、うん、なんか早くすればパンクみたいな、
そうそう、フィートビート、ね、ラモンズとそういうオールディーズの融合のような、
うんうんうんうん、
でその当時やっぱ歌詞がね、今思ったら、まあ、こういうのもおこがましいけど、なんかね、あの小本ヒロトのほらブルーハーツ、
はいはいはい、
ブルーハーツが出た時に、
はいはいはい、
やっぱ、あ、これちょっとやられたなと思うぐらいの、なんか、
は
あ
は
あ、その当時今思えば似とったなというか、そういうそんなバンドの方はそんなバンドでした、ああいうニュアンスで、
それは音源はなかったんだ、
音源は取ってない
ね、え、
うん、そのボーカルは変わっとって、なんかビートマックスとかその時ブルージャグとか福岡の雑誌があったけど、その取材が来た時に、いや俺絶対そんなの乗らんって、なんか、
うんうんうん、
パンクをこう極めすぎて、
なるほど、
ね、そんな乗るのはパンクじゃねえと、
わ、うん、かるわ、
うん、俺はその前に明星に乗るとか、明星と平凡に乗りとか言い始めて、
あ、
こいつ変わったやつやねと思って、別に今乗っときゃええやんと、
ね、
ものすごく思ったけど、やっぱその時ボーカルが、
ビートバックスとかブルージャグリーに乗れたらね、うん、あの当時はやっぱり、
そう、もうせっかくチャンスなのに、うん、そのバンドの名を広めるチャンスなのに、
もったいない、
まあ、うん、もったいないことしたなって、まあ、もったいないというかね、
うんうん、
面白い思い出というか。
いや、ノーカツはないんやね、うん、音が。
ない。
音がない。
あ、
まあ、聞いてみたかったね。
その時録音するっていうのもね、なかなか、
なんかこう、カセットかなんかで。
うん、チャンスがなかったというか。
ライブ録音ぐらいしかないんだね。ラジカセを置いて、ウォークマンとかね。
そうそうそう。
うん、
でさっきのスーパースカンツも、ジュークレコード限定で販売しとったというか。
はいはい。
うん、
あれは、しっかり音取ってなかった。
音取って、うん。ミスの山奥のスタジオに行って、
は
あ
は
あ、うん、一日で撮って、
あの時録音ってすごいことやったもんね。
そうそう、うん、その時録音するとかも
う、うん、
なんかスタジオっていうか、そこの撮れるスタジオってあったんですかね、なんかここら辺には、
ワンナインとかはその通りだったか
ね。ワンナインはあったと思うけど、うん、多分すごく高かったと思うし、
うん、あとはシェイク、アビロード
シェイクもあったし、うん、アビロードスタジオ、
うんうん、アビロードっていうのはあって、もうそれはもう先輩たちが撮れてたスタジオ
なん
で、
うん、
あ、でもジュークレコードでそのテープ
当然はカセットやもんね、
カセット、うん、今自分で買いに行ったもんね、やっぱこう、
あ、
まあ、その時のカセット喜びは今でも忘れんという
か、カセットの時大変やったね、やっぱりもうマスター1本あって、それを等倍でダビングしたりとか、
うん、
早くても2倍速とかね、そうそう、ダビングするので、
そ
こでいっぱい作って、うん、
あ、そうか、カセット販売してましたよね、
カセット、昔はね、昔はカセットで販売しようって、ね、作るのも大変やったっていう、
あ、そうですね、
ダビングの繰り返しやけん、マスター1本作っとってね、
でも81年ぐらいやからね、1981年ぐらい、
こんな CD なんて時代が来るとはね、
うん、とんでもないけど、
うん、
ま
あ、そうやね、
そういうのが、まあ、ノーカッツ、
ノーカッツ、
ノーカッツですね、うん、それを経て先ほど言ったその藤原さんに誘われて、
それをそのバンドを、ね、
はい、
その見たその、はい、藤原さんといって、その藤原さくらちゃんのお父さん、
あ、
うん、
桜ちゃん、
今藤原さくらちゃんって結構、
はいはい、
結構、うん、
絶賛、
はいはい、
売り出し中の、
そうやね、うん、今売り出し中、ね、
はいはい、うん、若手福岡ナンバーワン
女性ボーカル、
女性ボーカルの、
うん、
はいはい、
ウィスパーボイスのの
お父さん
のお父さんが、
ああ
当時二人ともね、はい、なんか19、20歳で、
うん、
うん、なんか今バンドしよるけんちょっと入らんかって誘われたバンドが、はい、パラドックスターキーといって、
ああ、うん、
パラドックス、
パラドックスターキー、
う
ん、
そうで、ボーカルがその元ロッカーズの鶴川さんがボーカルで、
そうや、そうや、
俺はもうその時もう、パラ鶴川さんとね、パラドックスに入って、その鶴川さんと一緒にやれるなんて、
うん、
もう夢のような話で、
わかる、
うん、
いや、なんか俺も鶴川さんがあれは何やったかな、全国紙にメンバー募集出しとったもんね、俺それ、
あ、
見たよ、まだ田舎におった頃、
あ、
福 効果に変えて新しくバンドを作るからメンバーを募集するみたいな。
それは知らんかった。
本当本当、もうやっぱロッカーズ大好きだったからね、応募した気持ちはあったけど福岡に行くってすごいことやなと思って、うん、西庵が入っとったんや。
そうですね、パラドックスターキーで。
パラドックスターキー。
藤原さんは知り合いやったと
思う。知り合い、まあ、その時に、まあ、ずっと、まあ、知り合いってわけなかったけど、その時、うん、それぐらいから仲良くなったというか。
またスカウトじゃ。
まあスカウトで、うんうん、
すごいな。
スカウトばっかりですね。
やっぱ分かるような気もするね。西庵ギターすごいもんね。やっぱ
いやいやいや、もう全然そんな。
そうか、
手下のようなギターをいつもその時は弾き寄って、
あでパラドックスか。だけどまさかその、ね、ノーカツでパンクみたいなことをやりよって、うん、俺が知ってるパラドックスターキーの音はすごくニューウェーブな音やけど、
うん、よくぞ聞いてくださいましたみたいな、
そういう方向に行ったっていうのが、う
ん、やっぱ自分的にもギターをねちょっといろんなほらチャレンジしていこうというのもやっぱあったし、
その別にそのパンクも違うかなとかじゃなくて、
うんうん、まあ違うかな、
新しい可能性、
新しい可能性、まあピストルズのようなああいうこうギターじゃなくて、まあテレビジョンのような、
はいはいはい、はい、テレビジョンが出てきたね、
うん、ああいう系のギターもいいな、いいなというかね、
ここでのキーワードがそうか、うん、ニューヨーク、
そうパラドックスは、まあ、最初の方はそういった、
は
あ
は
あ
はあはあ、うん、
ニュアンスっていうか、
パラドックスも音源あったらかけたかったけどね、
ちょっと残念な感じですね、
う
ん、
これはちょっとかなり変わった曲っていうかね、うん、テレビジョンもカバーしたりとか、
そっか、ライブは見たことないけどその音源っていうのはなんかで、ね、聞いたことあって、
うん、
すごく変わったギターやったけど、あれが西庵のギターとは、
うん、まあ今のビッグノーズの、
う
ん、
音からは全然違うね、違う、うん、確かに言ってみたらそのテレビジョンっていうキーワードがあれば納得はできる、
うん、ちょっと変態チックなギターを目指したっていうか、うん、まあ、基本もできてないのにこう一生懸命そっちの方を練習した。
じゃあ逆にその鶴岡さんもロッカーズでもうああいうことをやった後で、
うん、そう別のなんかね
ことがやりたい、
別のことをやりたかったみたいな、
で西庵が見事にそこに乗っかれたんだ、
乗っかれたというか、うん、まあ、乗っかったかどうか迷惑ばっかりかけたそういうね、やっぱいろいろ練習不足とかいろいろあった、いろいろあったけど、
そのパラドックスはどれぐらい、また
それはね、それも2年ぐらいかね、
2年ぐらい、うん、あ、大体2年
ぐらい、
2年ぐらいで、
ね、どんどん変わっていくのかという、
は
い
は
い
は
い、
でまた変わるんですかね、これも2年ぐらいだから次に、
そうそう、でそのパラドックスターキーはまたどんどん、ね、うん、また路線変更で、
また路線変更で、はいはい、
ちょっとおしゃれな感じ、当時で言ったらスタイルカウンシルとか、
あ、スタイルカウンシルね、
うん、でそれも脱退というか、まあそれもまた、はい、次にバンドに誘われた、
あ、
またスカウト、
ちょっとそれもスカウトがあって、
すごいね、
そうですね、この次はあれですか、あの竹カルの
竹の力で、
足立さんが三振に来たとちょっと聞いてるんですけど、
昔はジーパンセンターで、
うん、西陣、
西陣にあった
懐かしの三振、
三振寮で勤めてまして、うん、ただそこに、まあ別にジーパンには関係ないけど、
うん、
まあその竹カルのその足立君が、
足立さん、
まあ、ギターを弾かんかと、
ギター弾かんかという、
またスカウトで、
スカウトで、多分それはパラドックスをその見てくれとって、
はいはいはい、
まあ、多分誘って、その時、その時の竹内のギタリストが辞めるようになって、まあ、多分なんか、はいはい、うちに声がかかって、
大体その竹カル、竹の内カルテット、
竹カル、竹カルテット、
ね、テレビのほら、イカ天だったんですか、ね、
ああ、イカ天、まあ、
なんか出たかな、
ね、うん、出てましたよね、
それは入って何年か後に上京して、もう、その時の仕事も全部こきやめて、
はいはい、なんか評判良かったですもんね、なんか
竹カルは、うん、
評判良かったですよね、
結構、
動員だけは
すごかったね、
そうそうそう、じゃあ、西原さん出てたんですね、あれ、イカ天、
イカ天には
出てた、あの時に出とった、
出とったんすか、
そうそうそう、
へ
え、でも、ね、人気投票で結構いいとこまで行ったけど、
はいはい、
なんか、ブランキー・ジェット・シティが出てきて、一気に抜き去られて、
はいはいはい、
あの頃
すごい勢いで抜かれたのを、はいはいはい、ね、
はい、
昨日のことのように覚えてますけどね、
はい、
あれはもうすごい勢いで抜かれたんですね、ブランキー、
え、竹軽はじゃあこっち福岡で何年かや
って、そう福岡で何年かやって地盤2年、うん、1年か2年からやって、で地盤固めてで、
はい、
ダイヤカットホールでラストライブをして、
ダイヤカット
、で上京して、
あ、別にその何かが決まっとったわけじゃなくて、
なくて、うん、
もう行くぜ、
そうそう行くぜって
言ったんやね、
うん、
でイカ天にも出たと、
イカ天に出て
ゴリゴリのギターは封印しとった、
あ、そうそうそう、その時はもう、ま、やっぱ 当時ね、うん、あのいろんなほらなんていうかのあのオルタナな気持ちが芽生えて
今度はオルタナ、
うん、やっぱあの人が専用なギターを弾いて有名になりたいとかやっぱ、
はいはい、
若気の至りで、
うん
うん、
そうやね、
そう、
分かるわ、
なんかそういうエイドリアン・ブリューとかね、
はいはい、
ロバット・フリップみたいな、
はいはい、
そういうギターを弾きゃかっこいいやろうと、はい、やっぱいろいろやってみないと分からんで、
いやけどあれ思ってもできんよ、できんなかなか、
うん、もちろんできてないけど、うん、なんかそれのモノマネのような
すごいね、やろうって思ったことが、
まあ、その竹軽自体がそういうバンドやったし、
うん、確かになんかプログレの要素はすごくあったね。で東京で何年ぐらい活動したんですか。
東京で、4年ぐらい、
4年の間にライブハウスあちこち回ったりとか、
もうあちこち回ってもう相当いろんなとこ、新宿ロフトを皮切りに、もう新宿ロフト出るのが昔は夢だったから、
あ、分かるような気が
する。竹軽で初めて、
確かにね、ロフトって言ったらある意味ステータスじゃないけど、
もうそれで夢がまず一つの夢が叶ったなっていうのが竹軽で、
うん、
叶えさせてもらったみたいな、
は
い
は
い
は
い、
え、4年ってことはもうそこで終わったってこと。
まあ終わったというか、結局これ以上やってもね、あまりにもあのバンドが多すぎて、デビューできるバンドは氷山の一角だし、
は
い
は
い、
そうか、当時バンドはね、
うん、
みんな東京でしのぎを削り寄ったみたいな感じなんですかね。
そうそう、もう結局もうそのバンドの厳しさというか、そういうのを身に染みて、はいはい、でもうバンド自体がもう福岡にも帰ろうということになって、
はあはあ、
でその時俺その東京で掛け持ちでバンドしよって、
うん、
そっちの方もまだやっていきたかったんで、俺はちょっと残ると、は
い
は
い、じゃあ西山だけ
残って、
残った
で他のメンバーは帰ってしまって、
ああ、うん、なるほど。でそれが結局 L8、
まあそれその後にその帰った福岡に帰ったドラマーが、
うんうん、
まあその福岡で組んだバンドがエレキハチマキ、
エレキハチマキや、うんうん、元竹軽って聞いたことはあったけど、
そうそうそう、
ドラムの人だけ、
ドラムの人が、ドラマーが結局ラッパーというかね、フロントに出て、
はいはい、ああ、うん、ドラムじゃなくて、
ドラムじゃなくて
フロントに出てきて、
フロントに出てきて、
へえ、エレキハチマキは何回か見た、
うん、
ね、うん、で西山は東京今ここにおるわけですけど、
あ
ー
は
ー
は
ー、いつお帰りに、
ああそのメンバー帰った、まあ、1年後ぐらいに、
うん
うん、もう自分もちょっともうその時ちょうど30歳で、帰る前にちょっと旅行に行って、
はいはい、
なんとイギリス旅行に行って、
ある意味憧れの、
憧れのイギリスに、はいはいはいはい、もし福岡入ってあの仕事でも着いたらもう行けんやろうと思って、
あ、
うん、その帰る前にもうちょ人生の節目というか、
はいはい、
そこに1ヶ月ぐらいちょっとイギリス行って、
うん、向こうでいろいろまた見てきた、
いろいろ見てきて、レディングフェスティバルを見に行って、その当時の、
はいはい、
1992年、
うん、
ちょうどニルバーナとかが
出てきた頃
やね、もうすごい大流行りで、
グランジシアトル系のとかね、うん、なんかあんなニルバナ見た、
DJ ハービーとか、あとで、
まあ、懐かしい、
うん、なんかあとね、ティーンネージファンクラブっていう、
はあ、
俺が大好きな、
わかる、
うん、
うちも北田が大好きなティーンネージファンクラブやね、うん、
あとピルも出とったし、
ピル92年って言ったら、うん、そうか、
それ3日間その野外でやって、海外でのその野外イベントの壮大さというかね、
うん、
もうアバウトさというか、
うん、
昼の12時ぐらいから始まって夜中の1時ぐらいまでずっと演奏で、
うんうんうん、
もう規制もなんもないというか、日本の野外フェスとかとはちょっと違うね、
そう
ですね、
規制がないっていう
のは、ね、国が違うとそうも変わるものなのかね、
もう、うん、雨降ってもドロンコでみんな踊り回るというか、
はあ、はあはあ、
うん、
へえ、
汚ね汚ねみんなもうほんとジーパンとドクターマーチン、うん、楽しかったねあれはね、うん、でリバプール行ったり、
はいはい、
ブライトン行ったり、
ああ
ブライトンも全部自分の今までの
イギリスの光のイメージやね、
う
ん、
そうそう、イギリスのその思いを全部そこで見てきたというかね、あの
じゃあ本当に区切りの30歳、
うん、そう30歳区切りでそういう旅をして、でますますそのイギリスが好きになって、
帰ってもバンド辞めることなんかできんじゃん、
うん、できんできん、
ね、
さらに帰って就職してもうこのままね、まっとうな人生を歩むと思って帰るどころか、
うん、
さらに音楽への熱意が高まって、
うん、で、うん、
そうそう、
帰って
で帰って
ビッグノーズ、
ビッグノーズ自分で歌おうと、
いよいよ自分でバンドを、う
ん、
バンド
でもそのなんかあのイギリスに行ってから、うん、かなりビッグノーズ結成するまでっていうのはちょっと間があったんじゃない
か、
ない
かな、それでもね
早いですか、
1年とか、
あ、そんな、うん、そんな感じですか、
31ぐらいで組んだけ、
西野その東京行って帰ってきてなんかこう、うん、俺が行く前と全然違うやんっていうのはありました、
あ福岡、
うん、
あ福岡帰ってきて東京行ってからやっぱちょっとなんていうかね、こうなんか天狗になっとったというかね、
うん、
帰ってきたらやっぱすごいバンドがいっぱいあるなと思ったね、なんか福岡に帰ってきてもあなんかかっこいいバンドあるなって、いろいろその帰ってきていろいろバンド見回ったけど、
当時は今ほどなんかやっぱ福岡と東京ってそんなに情報が密じゃないっていうか、
うん、もうネットもないし、
タイムラグもあったしね、
うんうんうんうん、
多分行っとう間の福岡のこととか全然情報も入ってきてなかったろ
う
し、
うん、もう福岡、うん、東京のことしかやっぱあんま見てなかったというか、
うんうん、でビッグノーズと、
そうそう、でビッグノーズも自分で歌うバンドを作詞作曲して、
うんうん、
曲作っていこうと思ったバンドがビッグノーズで、
あーそれで結局、ね、シースターラバーともやることになって、
そうそう、まあ、
ここにこうやってね、
ジャジャというライブハウスで、ね、
ジャジャね、
よく対バンして、
うんうん、なんか仲良くなりましたよね、
そうね
不思議と、
不思議と、
うん
そうですね、
今こうしてラジオでね一緒に出るなんて、うん、その時は、うん、
いやいやもうぜひ西庵にはここに来て話してもらいたかったし、
あ
いろいろと経歴をきっと聞いとったっけね、
恐縮です、
うん、とんでもない
本当ありがとうございます、
もう何年
もございます、ビッグノーズ何年になりますか、
ビッグノーズはねもうなんと1996年結成やから、
96年、あじゃあシサラバと同じぐらいかね、へえ、
まあでもうちは本当メンバーチェンジがものすごく激しくて、
分かるね、なんかいつもなんかメンバーが違ったイメージがある、
違う、
うん、
なんでこうなんやろうという、まあそれは理想はねやっぱ3人です、うち3ピースなんやけど、
うん、
まあずっと同じメンバーで古典メンバーでねやれたらっていうのはあるけど、はいはいはい、なかなかそうもいかんで、
まあ、なかなか難しいですよね、うん、同じメンバーでずっとやっていくっていうのは、
みんな生活もあるしね、こう家族もあるし、うん、いろんなあれがしがらみがあるけん、
確かに、
うん、まあいまだにやり続けてるっていうのがね、
ああまあそれだけはね、う
ん、
ちょっと
です、ね、結局止まってないですもんね、
う
ん、その中学の時から、
そうそうそうそう、
中学、ね、
中学のねあのクイーンを聞いてから、
はいはい、何がそんなにこう西庵を動かしてるのかみたいなね、
なんかもうそれしかないっていうかねもうできることが
ないよね、
うん、
確かにね、
うん、
なんか音楽やってるとそういうのありますよね、
そう、それを超える何かこう、う
ん、
う
ね、がない、トリエもあるわけじゃないし
ね、本当本当、
ビッグノーズ、
そうですね、
聞いてもらえますか、
うん、そうですね、はい、曲何かけましょうか、
じゃあ、キャロラインを、
キャロライン聞いていただきました。これ自分のツボですね。なんか
うん、
自分のツボですよ。
結構評判がいい、うん、この曲はなんか
いい曲ですね。
ありがたいことに、
はい、いい曲です本当。
カバーしてくれてる子もおってから、うん、ソングライター冥利に尽きるというか、
うん、いいね、
うん、
で西田さっき言ったけど、どの CD にもこの曲入れとる、
ね、そうそうそう。
やっぱ自信作
3枚 CD 出して3枚ともこれを入れとるという ね、
ね、
1枚ごとにその場面ごとに、
うん、
曲の
全部メンバー違う、
メンバー全部違うね、
うん、まあ、全然違う感じで
すごいポップな曲なんですけどね、なんか細かいんですよ、ギターとかが。
ああ。
細かいんですよね。
ギタリストの意見やね。
まあ、3ピースではちょっと、うん、ライブでは再現できん。
はいはいはい、はい、
ね。やっぱり、それは。
あ、難しい。
レコーディングでギター2本かぶせとおけん。
ああ、うん。
しばらくライブも見てないんでですね、ちょっとその、3ピースでやってる、これも聞いてみたいですね。
うん、今はメンバーは
今メンバーは、松尾健二。
あ、まっちゃん。
まっちゃん。
ナイスガイ、まっちゃん。
うん。ねえ、ベースが田中宏之、ジミー。
田中さん。モダンドールズ。
その3人。
ねえ。すごい、モダンドールズ。ねえ。
あんまりモダンドールズの話したら怒られるけん。
ほ
ん
と。じゃあ、
モダンドールズって言わんとってくれって言
われる。なしで。いや、モダンドールズの話せなね。
ねえ。
始まらんもんね。
始まらん。
もうモダンドールズ。このラジオ自体がなくなる勢いやね。モダンがなかったら。
そうそう。
やっぱり。
その前のスーパースカンツの時も、結局、エイティスファクトリーでモダンドールズとよく対バンして。
うん。その頃、田中さん。
その時はね、ベースが、
あ、もう。
田中
さん辞めて。
さんの前のベース。
前。
うん。犬丸くんって言ったよって。
はあ、はあ、はあ。
うん、その人のベースの時によう対バンしようと、ファクトリーとかで。
それは田中さんすいません語らせてください。
うん、やっぱ田中さんの時は一番長かったっていうかね、
うん、
黄金期はやっぱ彼やから。
そうね、
うん、
モダンはやっぱり、
うん、本当あのベースはうちにぴったりかね、ぴったりかなくて、ブリティッシュ系の
なんか、うん、今聞いとっても、うん、あ、なんか田中さん武士というか、
うんうんうん、
分かる気がする。うん、これレコードジャケットとか結構すごくポップな感じの、
ああ、ね、これはね、
60年代を彷彿させる。
先輩が、友達の先輩がおって、
うんうん、
その先輩が一応作ってくれて、なんかジャケットはね、ちょっとスピーカーをモチーフにした。
はいはいはいはい、はい。
なんか本当60年代のレコードにあるようなね、うん、イギリス。
非常に助かった感じ。
うん、ですね。
うん、
あ、西さん、あれは話をせない感じですか、うん。ファンクラブの話を。
あ、そうそうそう。で、その、作ってくれた、その先輩というのが80年代初頭にファンクラブっていうバンドのボーカルをしよって、そのバンドもちょっと変わっとってね、その、
うん、
当時スカとかそういうの
を、スカ、
うん、まあ、スカバンドじゃないけどスカのニュアンスを取り入れたり、うん、ジャズの要素を取り入れたり、
ああ、うん、なんかあんまりない感じ、
ない感じで、うん、むっちゃセンスがいいバンドで、
うん、
まあ、その方がデザイン
ですか。デザイン、そうそうそう。
あ、
そのバンドもほら結局ほらステートナイツの話になるけどね、
うん、あ、ステートナイツ、
うん、80年代の、
そうかそうか、それでか、うん、ステートナイツ
中盤ぐらいから
ニューウェーブイベント、
うん、ニューウェーブイベント、
ニューウェーブって呼んでいいんですかね、あれ、
うん、あれは完璧にもうニューウェーブよね、
うんうん、メッセンジャーズ、
そうす、
スーパースカンツ、僕
はビート系ばかりじゃないぞと言わんばかりの、うん、そういったバンドが集まったイベントがステートナイツというイベントがあって、
うんうん、
そういうのスーパースカンツもね、そのニューウェーブ化した、うん、ニューウェーブ化したスーパースカンツと最近再結成して、何十年かぶりに再結成して、前ボーカルがね、ちゃんとおったけど亡くなって、
亡くなりにしちゃったけどね、うんうん、内田さんが
そのタッチンが、
うん、
ボーカルギターで、
まあ、
うん、スリーピースで今、
そうかそうかそうか、うん、内田さんとまたデビッドボーイズも、
まあ今や ね、うん、デビッドボーイのカバーバンドをやっておりますけどね、
うんうん、あ、そうや、デビッドボーイズ藤原さんのね、
うん、
藤原さん、
そう、藤原作者のお父さんがベースで、
ゴーグルズの高見が、
うん、ゴーグルズの高見がドラムというね、うん、
なんかいろんなとこでつながってきますね、
う
ん、
そうそうそう、
じゃあもうあれやね、ビッグノーズもシスターラバも20年目指して、
うん、ガンガンガンガンまだちょっと曲作って、
うんうん、
ね、ずっとやっていけたらなと思いますね。
そうっすね、うん、
対バンね、またね、
うん、あ、
できたらなとか思うんですけど、
ジャジャでもいいし、
そうそう、
ジャジャじゃないとこでもいいし、うん、やりたいですね、
まあ、間違いなく CB でね、ちょっとまだイベント作っ、
うん、
組んで やりたいな。
やりたいですね。
うん。うん、じゃあ、西原さん、ライブなんかは？
ちょっと今、バンドで、今、活動できてない状況が続いてて、ちょっと都合により。で、3月の、28、土曜日に、キング B で弾き語りしますので、ぜひ、もし、お暇な方は、見に来てください。はい、
3月の28日。
はい。はい、ギター1本で、ちょっと、やりますので。
はい、何時ですかね、何時からですかね、
時間はね、
時間は、
うん、7時とか8時とか、はっきりそのやつは分からんとですけどね、
じゃあ、まあ、キング B のお問い合わせくださいということで、
はいはい、ぜひぜひ
そういうことです、ね、
お越しください。はい、
ロッカホリック砲弾の2回目です。今日はビッグノーズ西原さん、敬意を込めて西安と呼ばせてもらってますけど、西安ビッグノーズの名前の由来になったピート・タウンゼント率いるザ・フーを取り上げようかなと。西安フーはお気に入りのアルバムとかは？
セルアウト。
あ、セルアウト
大好きやね。
そうきましたか。予想は俺フーズネクスとか、
あ、
クワドロフェニアと思っとったけど、まあ、残念ながらセルアウトじゃなく、トミーでございます。
あ、いや、トミーも
それは、うん、トミーをちょっと紹介させてもらいます。トミーっていうのがフーの4枚目のアルバムで、1969年の5月にリリースなんですけど、まあ、フー去年50周年、
うん、
デビューから50周年で、去年はその50周年記念のザ・フー・ヒッツ・ヒフティ出して、1曲新曲 Be Lucky っていう新曲も入っとって、まあこれぞフーっていう、まあポップな曲やったんですけどね。でそれに合わせて、多分今度が最後やろうっていつも言っとる最後のザ・フー・ヒッツ・ヒフティツアーっていう、日本に来るかどうか分かんないですけど、やりよんですよね。
来てほし
いよね。見たいですね、一回。でまあそのツアーもやりよって、で50年のキャリアの中で、まあ、何枚もそれこそアルバムも出しとるんですけど、トミーっていうのが好きで、これまあ一般的にはそのロックオペラの走りみたいなことを言われとるんですけど、まあロックオペラってそもそも何ぞやみたいな感じなんですよね。コンセプトアルバムとかロックオペラとか言うけど、コンセプトアルバムがそもそも難しい、定義としては。なんかあるコンセプトに沿ってアルバムをこう作り上げるっていう感じやけど、その一番有名なところではビートルズのサージェント・ペッパーがあるんですけどね、そのサージェント・ペッパーもコンセプトアルバムとは言いながら、コンセプトにある沿って作られたのはジャケットと、多分1曲目2曲目と、まあサージェント・ペッパーズの最後のリプリーズからアデイン・ザ・ライフになだれ込んでいくようなアンコールの完成までが多分あれであって、あとは個々の曲の寄せ集めなんですよね。でそれはまあコンセプトアルバムとして有名なアルバムなんですけど、まあフーはトミーがそのロックオペラっていう過激仕立てで曲をこう作っていくと、うん、
で、まあ、あのトミーの前にね、
そうなんですよ、
あれがあるんよ、クイックワン、
よくぞ聞いてくれましたじゃないけど、うん、よくぞ言ってくれました。そう、
クイックワンがまず最初に、
そうなんです、トミーでいきなりロックオペラに挑戦したわけじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
まあそのアルバム全体で物語をなすっていう、うん、手を取ったのはトミーが最初なんですけど、そのプロトタイプとしてセカンドアルバム1966年のクイックワンの中にある、
うん、
クイックワンホワイルシーズアウェイかっていう曲があって、これ6つの小曲からなる組曲なんですよね、
うん、
ミニオペラで、機関士アイバーと若い女の子の恋愛話みたいなのが1曲、6曲の曲で1つになっとるっていう、
はいはい、
まあ、この曲に関してはロックンロールサーカスの演奏が最高にかっこいいのがあるんですけど、でそれをまた発展させて、次セルアウトっていうアルバム、西山がさっき好きだったやってたセルアウトは、まあこれはコンセプトアルバムなのかな、架空のラジオ曲、しかも海賊ラジオっていう手を取って、途中途中架空のジングルを入れていって、曲をどんどんどんどんつないでいくっていう、でそれをやったと。でその後に、まあ満を持してじゃないけどトミーが出るわけですよね、
はいはい、
でそのセルアウトの中に、まあ、ライエルっていう曲があるんですけど、そのライエルっていう曲がまたそのトミーにもつながっていくわけやし、
うん、
なんでこのトミーが出来上がったかっていうと、なんかいろいろ文献とかも読みよったんですけど、ピート・タウンジェン当時やっぱバンドのあり方について悩んどったみたいで、もうやっぱコマーシャルのヒットシングルしか評価されんと、I can see 4 miles なんてセルアウトですげえピートにとっては意欲作やったのに、そんなに評価されなかった。
そうそうそう、それあったね。
うん、でライブに行きゃ客のリクエストで楽器は壊さないかんと、でこんなこと続けとっていいんやろうかってなって、その楽器壊しが結構バンドの財政も圧迫しとったみたいで、これは解散売みたいな感じになっとったみたいですよね。でそれをいかん、これじゃいかんっていう頃に、そのピートはインドのグル同士のミハババにこう傾倒していくんですよ。でそのミハババの影響もあってのトミーっていう、このトミーやなんていうか曲がやっぱり俺好きなんですよね。ロックオペラとしてこうトミー一曲一曲こう仕上げていくわけですけど、まあ、さっきも言ったようにサージェント・ペッパーみたいなこうコンセプトアルバムっていうのは、まあサージェント・ペッパーが一番最初じゃなかったみたいで、まあ、キンキンなところで言えばビーチボーイズのペットサウンズであったりとか、フランク・ザッパのマザーズのフリークアウトとかもコンセプトアルバムとして認識されとるということで、でサージェント・ペッパーズが出て、まあ、当然この影響はすごくでかかったと思うんですけど、でなぜトミーがロックオペラの手を取ったかっていうのは多分ピートにしか分からんことだろうけど、でしかもこのストーリーがすごく難解で、なんかメンバーですら理解ができなかったっていう、で映画にもなったけど、映画の監督もあれが本当の正解なのかって言ったらそうでもないみたいやし、うん、映画見ました。
うん、もちろん難解見たことやら。
でまあそのストーリー、トミーっていうもののストーリーを言えば、まあ、時は第一次大戦でイギリス軍大佐ウォーカーっていう人がおって、その人の奥さん、身重の奥さんで、大佐は戦闘中に行方不明になって結局戦死扱いになったってことで、奥さんは失意のうちにこの本作の主人公トミーを産むわけですよね。それから何年かして実は大佐は生きとって
帰ってくる、
うん、で帰ってきた時に奥さんはもう大佐は戦死したけって新しく恋人を作ってて、でその恋人と会ってたところに帰ってきてるわけですよね、大佐が、うんうん、でその恋人を殺すと、詩の中では殺すとこまでは言及してないけど、おそらくそういう流れだとは思うんですよ、うんうん、でそれを現場を幼いトミーが
見てしまう、
見てしまう、で両親にお前は何も見てない、何も聞いてないと、誰にも言ったらいかんと言われて、それがトラウマになってもう外の世界を完璧に遮絶して遮断して自分の殻に取り込むと、
で結局ね耳も聞こえなく、
そうそう、
うん、
目も見えなく、見えてるんやけど反応がない、
うん、
聞こえてるんやけど反応がない、当然言葉も喋れないっていう三重苦を負ってしまうんですよ。両親はそうとは知らずにいろいろそのトミーを治そうとあっちこっち行ったりするんけど、結局功を奏さんまんまで、うーんどうしたもんかと、でまあ結局そのままトミーは成長するんやけど、なんかトミーがピンボールに異常な才能を開花させて、うん、もう一躍スターになると、トミーはそれで知れ渡るところになったんやけど、一向に治る気配がない、両親がトミーに話しかけるけど全然トミーはボーッと鏡を見つめたままで反応がない、でそれを見かねて母親がその鏡をバンと割ったら、トミーがはっと正気に戻って覚醒するっていう、で三重苦のトミーが覚醒したっていうか完治したっていうニュースがまた広まって、でトミーの元にはその奇跡の子だって言っていろんな人が集まるようになって、それがなんかこう結局コミューンみたいになって、トミーはカリスマに祭り上げられるんですよね。けどトミーは来てくれた信者さんたちに自分と同じように目をこう塞いで、耳をこう塞いで、口になんかコルクかなんかはめるかなんかなんかで塞いでピンボールをすることを要求したりとか、なんか意味のわからんことをさせるっていう、でそれで結局信者たちなんやってなって離れていくっていう謀反を起こして、
グッズを売りつけたり
ね、うん、で結局トミーは一人また残されて、最後また「See me, feel me」っていうリフレンがずっと流れていって、結論がなんか聞き手とに投げかける感じのハッピーエンドでもないし、で映画の終わり方もなんかよくわからないしみたいな、なんかそういう なんていうんですかね、頭を使う音楽じゃないんやけど、ちょっと考えさせられる感じが、なんか
ミュージカルってね、ミュージカル、
うん、うん、そう後には映画にもなっとるし、 ミュージカルにもなっとるし、でなんかそういうところが当時の自分のこう気持ちとハマったんか知らんけど、やたらこれを愛聴した記憶があって、まあ、結局そのトミーっていうのでフーはまたその解散の危機から復活して今に至るっていう、すごい、まあ、楽曲もいい曲が揃ってるんですごく好きなんですけど、そのトミーをまた踏み台にして次にライフハウスっていうアルバムを作ろう、うん、で結果そのライフハウスっていうアルバムはなんかあまりにもさらにまた話が難解で、もう誰もわけがわからんことになって
企画倒れ、
うん、企画倒れ、曲だけは録音して企画倒れになって、うん、それがまあシングルアルバムで一枚もののアルバムになって Who's Next って出て、これがまあ Who の最高傑作っていう人も多いわけで、だからもしこれがライフハウスとして完成してたら、ひょっとしたら一番好きなアルバムだったんかもしれんしって思うこともある。でその後に四重人格クワドロフェニアっていうアルバム、映画にもなったアルバムがあって、この3作がまあコンセプトアルバムというかロックオペラなるわけですけど、でまたこのトミーの何がすごいかって言ったら、そのメンバー4人でほぼやってるんですよね、うん、でこれがなんか好きで、もうフーズネクストになるとやっぱシンセサイザーも出てくる、クワドロフェニアになるとホーンが入ってくる、ピアノも入ってくる、フーズネクストってとかと比べるともうシンプルな音作りである。これはまあピートにかけたメンバーがライブでやっぱこう再現することを最初から念頭に置いてこういうアレンジにしたっていうことなわけで、でさらにはそのマネージャーのキッド・ランバートっていう人がクラシックの素養があったらしくて、オペラとかも詳しかったっていうのがこのいろいろ参考意見になっとって、プロデューサーにもクレジットされてるし、トミーに関してはこうキッド・ランバートの功績もでかいんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、トミーでやっぱ言わないかんのは、あのロジャー・ダルトリーがフーのボーカルのキャラクターというか、それを確立したというかね、
あ、
うん、それまでは周りの演奏ばかりにこうみんな耳がいって、
うんうんうん、確かに、うん、フーっていうバンドはちょっと特殊なバンドで、
そう
ボーカル以外の3人があまりにも目立ちすぎるっていうライブに関しては、う
ん、でトミーで初めてフーの声になったと、ロジャーが、
あ
ー、うん、そういう、
そうそうそう、
あの映画の主人公もロジャーだし、
うん、
うん、まあそこで
大変やったらしいですけどね、うん、あのいじめられるシーンが大変やったらしいですけどね、うん、確かに、だけどそうトミーはある意味今の風の出発点でもあるのかなって気がして、うん、大好きなアルバムです。
そう、
はい、でちなみにですね、また前回も言ったようにこの1969年トピックなんですけど、同じ年の1月にこれレッド・ゼッペリンがデビューしてるんですよ。
あ
でニール・ヤングもソロで出たんですよね、
うんうん、
で2月は MC5 がデビューするキックアウトジャズジャムズで、
うんうん、
でベルベットは3月にサードを出してると、
うんうんうん、
でスライもスタンド、
うん、
でなんとなくここ16なノリ、スライのファミリーストもありますし、8月にはウッドストックもあって、うん、まあ、フーも当然出演してまして、このトミーをやってますけど、うん、そうそう、トミーライバトリーズってやってるじゃないですか。
あのトミーのライブはね、
うん、
ちょっと壮絶というか、
当時のアナログの時には、うん、その中から数曲しか入らんかったけど、
うん
うん、今は CD の時代になったりとかして、
そうボーナストラックでね、うん、全部聴けるという、
ほとんど聴けるっていう、うん、けどやっぱりライブはすごいっすね、うん、このライバトリーズもそうやけど、最近出た春でのライブ、うん、翌日やったかな、あったのトミーのパートも相当かっこいい、
うん、もうちょっとねトミーのあの曲のライブはちょっと、ね、
うん、
あのポップやし、そのポップなの曲をハードにガツンとやるというね、
うん、
それは風ならではの、
そうそう、ハードロックもこう、うん、取り込んでいくというか自分のスタイルの中に、
うん
うん、で話戻るけど、その69年、うん、そういう出来事がウッドストックですよ。
あ、
うん、でこの頃日本ではどういうことがあってたかというと、まあヒットした曲一番由紀さおりの夜明けのスキャットですね。
あ、
はい、あと石田歩美のブルーライト横浜、あ、ピンキーとキラーズ恋の季節、
あ、
でドリフターズのミオちゃんとかね、水前寺清子の365歩の街、こんなのが日本で売れてました。
この時、この時 GS は、
そうです、
うん、
なんかヒット曲として出てたのは GS の、うん、まあ、タイガース、
うんうんうん、
タイガースの青い鳥とか、
ああ、やっぱ GS の
オックスのスワンの涙ですよ、
はいはいはい、
まあ、GS もぼちぼち中期かな、
うんうんうん、
タイガースが青い鳥出しとうからヒューマンルネッサンスの頃やから、
うん
う
ん、
もうちょっと青い鳥は特にそのタイガース自作曲ですもんね、
うんうんうん、
初のシングルになった。だから、まあ、GS もそろそろアートロックに行く気配があるという、
うん
うん、もう向こうではアートロックは終わってそろそろスワンプの時代が来るのにって感じですね、う
ん、でもこの当時でも あんまり日本にはね風は受け入れられんで、
風とか聞いてた人いたんかなって感じですよ、ね、
うん、まあ、でも相高野が日本のキースムーンって言われたっていうのはね、
ってことは、
うん、
そうか、
ある程度は風
情報は入ってたんかもしれない、
情報入ってたかもしれんけど、
うんうんうんうん、
そこまでね、そんなビートルズとかストーンズに比べれば
情報は入ってこな
かった、うん、
そんな風でございますよ。あ、そうだ、1月はあれですよ、東大の安田講堂事件もあったみたいですよ。そんな激動の日本の裏でこういうウッドストックがあったりとか、
うん、
うん、
時代ね、
時代、
本当時代が物語るそのロックというか、
そう、うん、まあ、その60年代の終わりに風が作ったこのエポックメイキングな一枚、
うん、
トミーを紹介しました、
はい、
次回は何かな交互期待。
イエイ、相田さん今回もまた詳しくありがとうございました。いやいや、本当
とんでもないです、とんでもない尺で、
ね、意外と楽しみにしてる人がいてですね、
あ、本当に
1回目も楽しかったよって言ってもらったんですね。
あ、 今回でどう思われるか分からんけど、
まあ、ビートルズ風と来て、まあ、この次回ですね、何が来るかというところですね、うん
うん、
じゃあ今日は本当ありがとうございました、西田さん、
ありがとうございました、
どうも、もう、
はい、本当に呼んでもらって嬉しかったです、いい、楽しかったです、
西田ありがとうございました、
ありがとうございます。ではですね、2回目無事に終了ということでですね、どうだったでしょうか。次回はですね、またゲスト来ていただけるんでしょうか。お楽しみに。